私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行、富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷光です。今日は上花山岳会の本谷文代さんがまとめた標高1822メートルの大笠山を紹介します。白山国立公園の桂湖が登山口、大きな編笠のような一等三角点の山、山頂からの追鶴ヶ岳、白山の眺めが疲れを癒します。登山に適した時期は6月中旬から10月中旬。桂湖奥の吊り橋を登山口に、深原の尾根、前追鶴ヶ岳を経て、大笠山山頂を往復する日帰りの行程です。庄川の支流、境川は岐阜県との県境を流れており、かつて上流には桂という集落がありました。大阪万博が開かれた1970年、昭和45年、境川ダムの建設などのため、開村、離村され、桂集落のあったダム湖には桂湖と命名されました。桂湖は白山国立公園にも含まれ、湖畔にはビジターセンターのほか、コテージやオートキャンプ場があり、カヌー体験もできます。桂湖最奥部に架かる桂橋を渡ると駐車スペースがあります。この桂橋の横が登山口で、登山道桂台笠山線の標柱と登山届のポストがあります。まずは小畑丹にかかる吊り橋を渡り、急な岩壁を五連の鉄馬事故、鉄のはしごと鎖で一気に登ります。あとは狭い岩尾根を慎重に進みます。これが標高差およそ1200メートルの深原の尾根の始まりとなります。ブナ林をおよそ1時間登ると、左側に鏡岩と呼ばれる大きな一枚岩があります。振り返ると真下に桂湖、北東に人形山、北には高落葉山、その左に袴越山、猿ヶ山が連なり、手前には高ん坊山がポツンと立っています。さらに登ると右側に大ヒノキがあります。幹の空洞に人が入れるほどの大木です。そのままブナと千島笹の山道を進むと、三等三角点のある前追鶴ヶ岳で、ここから見る追鶴ヶ岳の姿は実にいいです。眺望の利く尾根道となり、ピークを3つほど登り降りすると以前避難小屋があったところに出ます。再び急な登りとなります。途中固定ロープの張られた急坂が20メートルほどあります。その後およそ30分、丸い木でできた階段を登りきると石川県境の稜線に出ます。 サンサラを直進すると奈良岳やブナオ峠方面、左へ進むと2013年平成25年にできた新しい避難小屋があり、あと数分で大笠山頂上に着きます。頂上には一等三角点と立派な包囲板があります。すぐ南に追鶴ヶ岳、その後ろに白山がそびえ立ち、360度の展望は疲れを吹き飛ばしてくれます。下りは往路を戻りますが、長い行程で疲労も蓄積しており、特に最後の岩尾根と鉄馬事故、鉄のはしごには十分注意しましょう。大笠山の見どころです。桂湖森林公園、登山口の桂湖周辺は桂湖森林公園として整備され、桂湖ビジターセンターのほか、オートキャンプ場、コテージ、バーベキュー施設やカヌーのレンタルがあります。山頂からの展望、大笠山のある白山国立公園は富山、石川、福井、岐阜の4県にまたがっており、展望の良い大笠山山頂から南に追鶴ヶ岳や白山に連なる山々が見えます。深い山海と四季の新緑や紅葉、本格的な登山とともに原生林や白山の名にちなむ植物の四季を楽しめます。今日は城花山岳会の本谷文夫さんがまとめた大笠山を紹介しました。次回は追鶴ヶ岳を紹介します。北日本新聞社発行、富山の百山、県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷ひかるでした。